5、本当に強制連行なの？朝鮮人炭鉱夫たちの生活と労働環境の真実。1、朝鮮半島での面接。朝鮮人を募集する際には、企業が募集の希望値と希望人数、100人から300人ほどを募集希望値である朝鮮の道の知事へ申請し、審査後に問題なければ、道によって許可された地区で、企業の募集担当者が募集業務を行いました。募集の承認期間や手続き手順、方法は、状況により何度か変更されています。これらの募集の説明会や面接は、通常は、学校の講堂や公会堂などで行われていました。また、契約期間は2年契約が多く、企業側が、社宅などの対応ができれば、家族も連れて行ったり、呼び寄せたりもできました。さらに、契約を結んだ者には、朝鮮半島に残る家族のために、企業側が生活資金等を貸し付けていました。朝鮮人の工夫たちは、それを日本で働いた給料から月々に返済し、朝鮮半島の家族へも、自分の給料から生活費用を送金していました。さらに、各人が通帳や印鑑を持ち、貯金もしていました。また、募集による面接採用の他にも、朝鮮人炭鉱夫による自分の家族や親族や知人への縁故募集や、役所などによる官斡旋による採用もありました。やがて、日本の炭鉱に定着する朝鮮人炭鉱夫が増えると、次第に縁故募集による採用が増えていきました。朝鮮人の炭鉱夫たちは、自分が紹介した身内や知人が採用されると紹介料等をもらえた。強制連行が本当に行われていたのなら、縁故募集が増えるわけがありません。道の知事とは、朝鮮の地方行政機関の知事で、日本で例えれば県知事のような存在。2、日本、筑豊への移動。採用された朝鮮人は、出発日に、主に駅などに集合させられました。気が変わってこない者もいた。その後、企業の役員や職員に引率されて、釜山などの港まで、列車やトラックなどで移動し、そこから、連絡船で、下関や博多へ渡り、その後は、列車やトラック等で炭鉱まで移動しました。宿泊が必要な場合には、旅館が使われましたが、やはり気が変わって、夜間に旅館から逃走する者もいたそうです。ちなみに、募集経費の例を挙げれば、北炭、北海道炭鉱汽船が、1917年から、朝鮮半島での朝鮮人工夫の募集を開始した時の一人当たりの各費用は、斡旋手数料、募集や面接担当者への報酬が5から7円、旅費が8から10円、食費が 3.5 から4円で、総費用は、17から22円、現代の価値で、約5万円に、相当と、募集経費の記録が具体的に残されています。3、炭鉱での生活、食事、休日。炭鉱では、独身者は、長屋敷の寮、大納屋に、複数人の相部屋で住んでいました。また、家族持ちは、社宅、小納屋に住んでいました。当初は、日本人と朝鮮人は同じ区域に住んでいましたが、言葉の違いや気質、習慣の違いから、日本人の炭鉱夫や職員と、喧嘩やトラブルが発生するために、やがて、別々の区域へと分かれていきました。同じ理由で、炭鉱や寮で朝鮮人炭鉱夫たちを管理統括、労務係、納屋頭、寮長など、していたのは、当初は日本人の職員でしたが、日本語が理解できる朝鮮人炭鉱夫の中から選ばれた同胞の朝鮮人が徐々に勤めるようになっていきました。また、炭鉱によりますが、作業場も別々にするところもありました。食事については、戦争の状況が悪化するにつれ、量的にも質的にも悪くなっていきましたが、これは日本人も同じでした。また、休日もあり、1ヶ月に、およそ、20日から25日ほど働いていました。1ヶ月に26日から29日も働く朝鮮人炭鉱夫もいました。もちろん、外出も、日頃の素行や勤務態度、 そして借金の返済、主に面接時に企業が貸し付けた金などに問題がなければできました。外出時に逃走して炭鉱企業からの借金を踏み倒す朝鮮人もいたため。4. 炭鉱での仕事と給料。炭鉱の仕事は、主に、坑内で石炭を採掘する採炭夫と、鉱木で天井を支える支柱夫、そして、坑外で石炭を選別する選炭夫などがありましたが、採炭夫の給料が一番高く、朝鮮人の多くが採炭夫として働いていました。しかし、中には、薄暗い地下で働く炭鉱の仕事は合わないと逃走する者たちもいました。炭鉱の契約期間は1年から3年で、2年契約が主でした。そして、契約が満了すれば、慰労金や帰国旅費も出されていました。また、企業側は、坑内の仕事に慣れている朝鮮人炭鉱夫に再契約をさせるために、いろいろな好条件を出して引き止めを行っていました。給料については、日本人の半分だったという差別的な話を聞きますが、これは間違いです。炭鉱での採炭夫の給料は出来高払いでした。要するに石炭を掘り出した量によって給料が増減するのです。そのため、新人の朝鮮人鉱夫たちは、技量や経験が劣るために、ベテランの日本人鉱夫の半分ほどしか、当初は石炭を採掘できませんでした。しかし、これでは、募集の時の話と違う。こんな安い賃金ではやってられない。と朝鮮人炭鉱夫たちが騒ぎ出し、労働争議、ストライキや暴動が起きたり、別の仕事に就くために逃走する者が続出したので、企業側は、その差額を埋めるために、奨励金や賞与などを出すようにして、引き止めを行いました。そのため、仕事の出来高、採炭量から見た場合には、少ない採炭量で、日本人炭鉱夫に近い収入を得ていた朝鮮人炭鉱夫の方が、むしろ優遇されていたのです。右の書く内容は、東海が朝鮮人の強制連行問題について、いろいろな本を調査して判明したものの一部です。これを読めば、当時の日本の炭鉱が、人手不足の解消と、政府や軍部から課せられた石炭の増産や納期日を守るために、朝鮮人の募集と採用、そしてその後の雇用の維持に、どれだけ力を注いでいたのかをご理解いただけたかと思います。